今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はですね、 BTC アンチではありませんがこういう話は好きですという、そのテーマで話していきたいと思います。まあ、BTC、まあ、ビットコインですね。まあトランプさんの初めね、まあ、初めというか、アメリカでその準備金に、ビットコインをこう使っていくとか、まあアメリカだけじゃないですね、まあ結構その国単位、そして、こう有名な企業なんかがビットコインをこう買っていってる、保有していってるみたいな感じで、まあどんどんそのビットコインのまあ価値というか、そこを信じる人たちが増えていってるっていうようなところですけど、まあそのある意味でその本来のビットコイン、そもそもサトシ・ナカモトが、2008年にホワイトペーパーこうね、こう発表して、そこに書かれていたビットコインというもの、っていうそこのなんかビジョンと今のビットコインが、まあ、果たしてその乖離してるんじゃないかっていう、まあ、そういうような見方もあったりするんですよね。いわゆるそのデジタルゴールドって呼ばれるその、まあ、価値の保存として、まあ、見られている。だけどもともとそのサトシ・ナカモトが想定していたビットコインの形っていうのは、なんだろうな、その価値の保存ってよりもあくまでもこう日常的に使えるデジタルのお金っていうところだったわけですよね。って考えていくと、じゃあ果たして今の BTC ってじゃあ何なんだろうってことを考えていくと、まあもしかしたらそのサトシビジョン、っていうものからは、かけ離れてしまったんじゃないかっていう。だけど物事ってやっぱり変化していくし、その時その時のまあ時代というか関わる人たちによって、まあいろいろこうアレンジされていきますよね。だから変わること自体を否定してしまうと、結局それは自分自身の変化とか成長をある意味こう閉ざしてしまう考え方になるから、変化することをその是か非で言ったら、まあ非にしてしまうとって話なんですよね。だ変化すること自体は、いいことだと思うんですよね。だけどまあそのものの考え方として、じゃあ現状の BTC ってどうだろうねみたいな、まあそういう、まあ、見方考え方っていうのは一定数あるんですね。でその中で、僕はまあちょいちょいこのスタイフでも話をしている通り、その僕の中でビットコインって2つあるんですよ。で1つは今ずっと話していたビットコイン、いわゆる BTC ですね。でもう1つは、ビットコインから派生した BSV っていうチェーンがあって、僕にとってはこれ2つとも、ビットコインというものなんですよね。で BTC はまさにそのデジタルゴールドとしての、価値の保存としてのビットコインが僕にとっては BTC で、使うためのビットコインは僕は BSV なんですよね。だから実際に自分自身が NFT クリエイターとして活動したりとか、自分の作品を届けていくために使っているのは BSV チェーンの方。じゃあ BTC はっていうと、あくまでも、なんていうのかな、まあ向こう10年20年とか長い目で見た時に価格が上がっていって、まあ自分のその資産形成の一つとして、なればいいなっていう、まあそういう感じ、まさにその価値の保存として BTC で、 BTC の方は使うというよりもただこう貯めていくみたいなそういう感じですね。だそういう意味で言うと別に面白みはないかもね。お金が自分のこう、BTC 建てで見た時の BTC 建てっていうか、そのまあ円建てっていうのかなで見てってやった時に、自分のそのお財布の中がこう増えていくっていう、まあ、ぐらいの楽しみっていう感じですよね。実際にだって BTC を僕自身使う機会はないし、自分のその、まあ、活動の主軸である NFT アートっていうところでも、今はね、もう全然 BTC チェーンは使っていないので、そうね。まあなんだろうな。まあ僕の中でとにかく2種類あるっていう話です。で、そんな中で、ちょっと前段が長くなっちゃったんですけど、とあるね、海外の、スコットランド出身の、まあ、有名テレビ司会者っていう感じかな。考古学者だったりだとか、まあなんかいろんな肩書きを持ってらっしゃる方なんですけど、まあテレビ司会者っていうのが一番有名なところっぽいですけど、まあポッドキャストとかもやってるようなニール・オリバーさんっていう方がいらっしゃって、これ1週間前ぐらいの話なのかな。でいわゆるそのまあある、まあある種こう界隈では、ちょっとこう話題になった話で、何かっていうとそのニール・オリバーさんがご自身の YouTube チャンネル、まあポッドキャスト番組の中でそのビットコインの話の中になってたんですよね。その対談していた方との話の中でビットコインの話題になってきて、でその時に今僕が話したような現状のビットコイン BTC ってものがなんかこう中央集権化されてきているような感じがする。とにかく例えばその、トランプさんのね、発言によってビットコインの価格がこう変動するとかっていう、なんかそれってすごくある意味中央集権的じゃんみたいな、そういう既得権益者とかによってこうコントロールされちゃうじゃないけど、ね、そういうのはどうなんだろうって話の流れの中でそのニール・オリバーさんが突然、いやこの話をするとさ、まあいろいろと、なんか僕自身も、まあ、攻撃されるじゃないけどね、 叩かれたりとかいろいろ言われる可能性はあるんだけどさって前置きをした後に、今僕が話したその BSV の話をね突然語り出すんですよ、そのポッドキャストの中で。うん、でそれでこれはちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、それはある意味僕もその BSV をこうなんか追ってる一人だったりとか、その BSV コミュニティなんかの人たちからしたら、お BSV の話が突然出てきたっていうところですね。そのまあある意味こう有名な方が BSV の話をしているってところでまあ盛り上がっているっていう、そういう話で、別にこれうちはネタでみんなでワイワイしてます、あ BSV の話してくれたらやったみたいな、なんかそういう単純な話だけではなくて、やっぱりそのニール・オリバーさんがその話し始める BSV の話をし始める前の前段として、いやこの話をすると、まあ、ともするとなんかいろいろ言われるかもしれないんだけどっていうふうに前置きをしているのがまさにそれは象徴していて、つまり BSV ってものが、まあ、まあニール・オリバーさんも言ってたけど、そのまあ影でね、影でっていうかこう影に隠れてというのか、そのまあオリジナルのビットコインっていうものを目指してまあ活動している、活動というかいろいろ取り組んでる人たちっていうのがいて、まあそれがまあ BSV チェーンでそこに携わってる人たちでっていう、ような話をしていて、だけどそれはともするとやっぱりそういうようなものっていうのは弾かれてしまう対象になり得るよねっていう、なぜなら現状のビットコイン BTC ってものがまあもともとのオリジナルのビットコインのブロックチェーンとしての設計も結構変わってきたんですよ、この16年間とかの間に。まあもちろんそれは開発の中心の人たちがね、まあそのプロトコルと言われるような部分をこう変更しながらこうやってきてるわけなんだけど、ともするとそれっていうのは、まあ、ちょっとプロパガンダみたいなそういうニュアンスになりかねない話だから、まあ、よりこの辺っていうのはやっぱり話をしていく方向性が難しいんですけど、ともするとそういう本来既得権益とか国家とか、そういったところから隔絶した状態の、まあ、みんなが自由に使える、誰のものでもない誰かが管理しているものでもないお金っていう存在であったはずなんだけど、それがどちらかというと今割とこう中央管理的な方向に なんかなってきてるんじゃないかみたいな、でそれっていうのはおそらくその既得権益者とかからすると、まあそっちの方が都合がいいんだと思うんですよね、まあ、得をする人が多いというか、そのってことを考えていくと、いやでもそれってさ、本来のそのビットコインが目指した、まあサトシ・ナカモトがこう目指したものと違うんじゃないかっていう、それその存在が BSV なんですよね。ってなってくると、現状 BTC を推してる人たちからすると、BTC の価格がもっともっと上がっていくと、もっともっと嬉しい人たちからすると、そういう、いや、今の BTC のあり方ってどうなんだろうねっていうことを暗に示している BSV の存在は、まあ、ある意味でこう、煙たいですよね。ともすると邪魔ですよね。BSV が評価されていくことっていうのは当然望まないはずですよね。BSV が、そこが評価されて、あれ、これ本来のビットコインって確かに、今のこういうデジタルゴールドっていう形じゃなかったよねみたいな風に共同幻想がそっちの方に動き始めて、例えば、まあ、BSV チェーンみたいなものが、まあ、評価されて、あやっぱり元々のサトシビジョン、やっぱ使えてなんぼだよね、デジタルゴールドじゃなくてデジタルカレンシー、デジタル、カレンシーでデジタル通貨として、使えるっていうものの方がやっぱり本質的だよねって、例えばそっちの方に共同幻想が流れていって、例えば BTC の方がそっぽ向かれてしまったら、なんていうのかな、困りますよね。 BTC を保有してるで僕も困るそれはそれで、でだからそこの難しさっていうのが多分あって、ジレンマというか、そう、でそういうのもあって、だからその BSV の話をするっていうのはともするとそのアンチ BTC っていうふうに思われちゃったりとか、なんていうのかな、ちょっとこう石を投げられかねないような、そういう存在だったりとかして、だけどまあ実用性で考えたらとか、なんかそのなんだろうね、本来あるべき姿ってなんだろうねみたいな、そういうことを考えていった時に、そういう BSV みたいな存在があんまり知られていないかもしれないし、まああんまりこう口にされないような、ともするとこう揶揄されてしまう、ディスられてしまうみたいな、だけどそこでまあ頑張ってる人たちっていうのは、まあ、愚直にそのやっぱり実用的なブロックチェーンを作っていこうっていう、なんかそういう人たちがそこでまあ陰ながらやってるんだって、なんかそういうストーリーっていうのが僕は好きですっていう話で、僕自身まあ散々言ってる通り、あの BSV ポジションの人です。 BSV が好き、まあ、そこはいろんな理由があって、まあ散々これまで過去にもね語ってますけど、だけど BTC を別に否定するわけでもないし、 むしろ僕は BTC をデジタルゴールドとして なんていうか採用しているので、そうそう、だけど自分が、まあ、まあこれもね本当に僕の差なのか分かんないけど、その二律背反というか、こう油と水じゃないけどね、どちらも共存するみたいな多分ものじゃないんですよね、この2つのビットコイン、 BSV と BTC っていうのは。その2つを自分自身がねこう、どちらもポジションがあるっていうのはなかなかやっぱりこう立ち回りづらいなと思うんですけど、まあ得てして人生ってそういうものかななんてことを思いながら、なんとなくそれっぽく、まとめましたが、皆さんは、こういう話は好きでしょうか。ということでお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。